南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、8ページ、8ページだね。8ページの最後のところ、一つ学問未練にして妙門妙理の大衆は世が末流に可能べからざることとですかね。はい、じゃあ読みますね。一つ学問未練にして妙門妙理の大衆は世が末流に可能べからざること。学問がいまだ十分完成しないのに妙門妙理を思う僧は徳人であり、また苦見の僧であって日光上人の末弟となることはできない。大聖人は妙門妙理の心を持って人に優れんと思うて根性を渡り修行を助けず父母を救うべき心なき人を直法ガキとて法を喰らうガキと申すなり云々とも、また来世末世には苦見の僧には豪者のごとしと仏は解かせたまいて僧侶なり、門の心は末世の僧比丘には妙門妙理に着し、神には今朝衣、上には今朝衣を着たれば形は僧比丘尼に似たれども、内心には邪見の剣を捧げうんぬんと、とうと妙門妙理を厳重に戒められている。学問未練にしてと、いうことですけども、未練というのは、未だ練れていないと、まだ日蓮大聖人様の仏法というもののその骨組みということがこのしっかり分かっていないのにということですね。で、妙門妙理というのは金銭欲とか出世欲とか名誉欲ですね、自分が仏法が何かということは分かっていないのに、その坊さんの格好をしているというプライド、メンツだけはそのしっかり持っていてですね、それでその偉そうにしたいと、偉そうな仏法のことが語れないのにこの偉そうにしたいというふうにその考える、そういう人間、まあ世間でもそうですよね。あんまり中身がない人ほどチンピラのように生きがるということをしますよね。前なんか本読んでましたらね、ヤクザでもね、親分はね、そんなわけわかんないことは言わないらしいです。怖いのはね、やっぱり子分というかチンピラ、これがもうね、 このすぐ切れて、このなんていうんですか、ピストル持ったり、この担当持ったりこのするらしいんですよね。親分は経営者だから、ここで、この喧嘩を起こしたら後々どうなるかということをちゃんと分かってるから、だから、つまんない喧嘩はしないようにこのするわけですよね。このチンピラ、中身が分かってない、中身のないこの人間がその一番虎の威を借りる狐のようにその偉そうにこの従うということなんですよね。毎年成人式見てると分かりますよね。テレビなんかで見るとね、20歳になったぐらいで中身なんか何もないのにですね、20歳になったっていうだけでまあ本当に天下取ったみたいに大騒ぎしてるのがいますよね。何を勘違いしてんのかなと思うんですけど、20歳なんていうのはただのスタートで、スタートでしかないのに、スタートっていうことはまだゼロということですからね。何でもないことなのに何をあんなにそのはしゃいでるのか分かんないんですけども、あれも目立ちたいという妙門妙理ですよね。何にもないんだけども、このテレビのニュース、まあテレビのニュースも悪いよね、あんなの撮んなきゃいいんだよねあんなのテレビ持って行くから、そのあの人らが調子に乗ってその行くんであって、何にも行かなかったらあの人ら何も騒がない。まあどんだけ騒いでてもカメラが行かなければあの人たちは何もすることはないわけですよね。だけど最近あのコンピューターでね、自分で撮って自分で出してるのがいるからねもうどうしようもないよね。ひどいとになるといじめで半殺しにしたのを自分で取ってそれで出して、それで警察に捕まってるのがいますよね。バカじゃないかなと思うんですけども、本当にああいう暴力も妙門妙理ですよね。妙門妙理、自慢したいということなんですよね。だからそういうようなことを全く学問未練で大聖人様の仏法というものがどういうもんなのか、大聖人様の仏法がどういうもんなのかということが分かればそういうことはしないもんだと、そして大聖人様の仏法がどういうもんなのかということを多くの縁する人々に伝えるということが自分のこの務めであって、出世を願うということが自分の務めじゃないということをおのずから自分で分かるはずなんだと。それが分かんないということはもう即学問未練ということなんだというそのことなんですよね。だからそういう人間は世が末流に可能べからずと、日蓮召集の僧侶でも、また信者さんの中にも、坊さんだけじゃなくて信者さんの中にもいますからね。代表的な人は池田大作っていう人なんですけども、もう妙門妙理の塊みたいな、そういうこの人間ですよね。でそういう人間は坊さんであればですね、徳人、徳人の徳っていうのはハゲということなんですけども、一般世間の人は坊さんじゃないんだけども、年齢によってこのハゲてこの来る人がいますよね。ハゲてる人なんか見るとね、本当に僕まだハゲてないからね、向こうの方が坊さんらしいなと思ってちょっと本当に困るなっていう、こっちが侵されてるなと思うんですけども、本当に、そういう姿形はその坊さんよりもその坊さんらしい、この人、格好は坊さんなんだけども、だけど中身は全くその坊さんじゃないっていう、そういう人を昔から徳人と、 あれはハゲてるだけなんだということなんですね。頭は丸めてるけれども、あれはハゲてるだけで、その坊さんじゃないんだよというそのことなんですよね。その堕落層をこの罵って、この一般の世間の人たちが、あれは坊さんの格好してるけど、あれはただの特人だと、ハゲ坊主だというふうに、その揶揄してこの言ってたわけなんですね。また苦見の層であって、苦見っていうのは子犬ですね。子犬は、自分が生きていくためにはその餌をくれるね、この人がこの一番この大事なんです。犬はね、まあ、人間もそうですけどね、この家の中でね、自分が何番目かっていうことをその階級で考える動物なんですね。だからそこに、その家族に人間がいても、この人間はその自分に何の役にも立たないなと思ったら、自分より下なんですよ、そういうのはね。だから一番はね、この餌をくれる人、餌をくれる人はもう大事だからね。それからね、次はね、散歩に連れてってくれる人、これはすっごい大事なんですよね。だから餌と散歩を握ってたら、もう、いや、もう犬はもう言うことを聞かざるを得ないわけですよね。で、子犬は特にその大人の犬はね、だんだんこいつは餌くれるけど、大したもんじゃないなっていうのがだんだんその分かってきますから、知恵がついてきますから、あれですけども、子犬はもう本当に犬をもう餌をくれるっていうだけがもう命綱だから大事なわけですね。そうするとね、苦見っていうのはね、なんで苦見っていうかというと、そのごまをするわけです。ごまをするっていうことなんですね。だから妙門妙理で出世や名誉やそういうものを願うということと同時に、もう一方でごまを吸って、それでその人間のまあ影に隠れて、それでそのうまい汁を吸おうというような、そういうその坊さんのことをこの苦見というふうにこの言うわけなんですね。で、そういうこの人間は、信仰者は日光上人の末弟となることはできないと。一般世間で言えば、要するに腰巾着とか提灯持ちというふうなこの表現をしますけども、それを昔は苦見と、今世間の人たちと話して、あの人は苦見じゃなあなんて言ったって全然通じないよね。通じない。あの人は腰巾着だなって言えば通じますけども、苦見はもう通じませんけども、昔は腰巾着や提灯持ちよりも苦見という言葉がその一般的にその通じた。大聖人の時代には腰巾着や提灯持ちは通じなかったということなんですよね。そういうことなんですね。で、大聖人様は妙門妙理の心を持って、人に優れんと思うて、根性を渡り市場を助けず、父母を救うべき心なき人を直報ガキとて、法を喰らうガキと申すなりと。つまりそういう人たちは自分が一番大事ですから、だからどんだけ上の人にごまを吸ってても、上の人を中心にしているようだけども、実は自分が大事なんです。自分のためなんですね、ごま吸ってるのは。その人にのためにごま吸ってるんじゃなくて、自分があわよくばこの人の次をその次たいとか、そういうふうに考えて一生懸命そのごまをするわけです。だから自分がごまを吸ってる人がその上役から降りて退職して普通の人になったら、もうその歯にもかけません。もう役に立たないわけだからね。ごま吸っても何の意味もないから。だから、何々さんとか言って、それで おしまいだ。もうこの人にはもう本当に恩がありますっていうようなことはもう何にも もうない。それまで一生懸命お歳暮は何しようか、お中元は何しようかって考えてたのも何も考えない、送りもしないというふうにこのなってしまうわけですよね。自分が大事だから、だから市場を助けず父母を救わない、そういうこの信仰者になってしまうということなんですね。だからね、創価学会の人ね、ずっとねこのお寺にいた時にね、創価学会の人でその先祖の供養をねその大事にするっていう人あんまりいなかったです。先祖の供養を大事にするっていう人ね、でその、まあ、例えば亡くなるでしょ、この四十九日まで7日ごとお寺に来てこうやって供養してあげてくださいというふうに言うとね、なんでそれするんですかって受け付けて、なんでそれするんですかって言われて、なんでするんですかっていうことから説明しなきゃいけないのかなと思ってびっくりしましたけどもね、それとかもう本当に一周忌とか三回忌とか、たまたま正教寺にいた時もそうですけど、他のお寺にいた時もね、その創価学会がそのお寺を中心に所属しているその世帯数っていうものがその多いでしょ、だもんでその一周忌とか三回忌とかに来てくださいって言ってももうなんていうんですか、早いもん順ですから、どうしても日にちとも時間的にそのやりくりができなくてその行けませんとなりますよね、申し込みが遅かったりするとね。でそういう人たちはその午前中の10時にその来て、それで合同でその法事をするわけですよね、ですからその5軒とか10軒の人が10時なら10時に合わせてその一周忌とか三回忌とか、それから倒幕をしたい人とか、そういう人たちがその本堂に一緒に集まって、それでその合同でそのお経をあげて、それでそのまあ今みたいに何々さんの一周忌、何々さんの三回忌、何々さんの倒幕用を年頃に申し上げましたっていうふうにして、その10時なら10時に1回でこの済ませるようにしてたわけなんですよね。でそれさえもなんでですかってなんでですかって言ってくる人がいるわけですよね。なんでですかって、あなたのお父さんでしょっていうふうにその話をしたんですけども、死んだらおしまいじゃないでしょっていうことをですね、何回も話したことがありますよね。もちろん一生懸命その先祖の供養をされる方ももちろん学会員の中にもいますけれども、だけどもそれを皆さん方もその座談会とかそういう中でその先祖の供養をちゃんとしなきゃダメですよっていう指導を聞いた人はあんまりいないと思うんですよね。そんなことよりも大その創価学会にとって大事なことはその学会活動の方が大事ですから、そういうことにその指導というもののほとんどがその向けられていくというそのことなんですよね。だから創価学会も組織が一番大事、自分たちが一番中心ですから、一番自分たちが大事ですから、ですから亡くなった人のことは二の次三の次、そういうことのために学会活動というものがその停滞するということはその不本意ということにこのなるわけなんですよね。で末世には苦剣の層には豪者のごとし、砂の数ほど、砂浜の砂の数ほどこのいるということなんですね。ここには苦剣の層って書いてますけども、妙門妙理の層も苦剣の層もこの豪者のごとし、 砂浜の砂の数ほどもう無限にその広がっていると。と仏は解かせたまいて候なり、門の心は末世の僧比丘には妙門妙理に着し、上には袈裟衣を着たれば形は僧比丘には似たれども内心には邪見の剣を捧げと。いうふうにこの示されているわけなんですね。で前も皆さん方に何遍も前から話してますけども、鎌倉時代も江戸時代もですね、この武士がこの中心になっていたところのこの世の中っていうのはですね、坊さんの一番の出世は政治アドバイザーになるっていうことがその坊さんの一番のこの出世としてこの捉えられているこのいたわけなんですね。だから政治アドバイザーになるということはそのごまもすんなきゃいけないわけですよね。その政治家の上を行ったり上を行っちゃいけないわけです。政治家をそのバカにしちゃいけないわけですよね。政治家にいつもその取り付くためにはその政治家にそのごまを吸って、政治家からお前をその国士として迎えようというふうに言ってもらわないとその国士にはなれないわけですから。ですからそういうふうにそのなれば、要するに今度はその私はこの今の天下人からその国士というふうにこの言われるようになったんだというふうに今度は偉そうにこのできるわけですよね。だからそれがこの鎌倉時代も室町時代も江戸時代 もうみんなそれが坊さんの一番の出世というふうにこの考えられてこのいたわけなんですね。今でも中曽根康弘がその政治に窮した時にはどこどこのお寺に行って座禅を組んだとか、安倍晋之助がどこどこのお寺に行って、座禅を組んだとかいうようなことを言うと、そこの住職がその偉いみたいにその思われる。そこのお寺やそこの住職の宣伝に それがこの使われるというようなことがその平気でその行われてこのいるわけなんですよね。だけど大聖人は全くそんなこと考えてなかったです。全く考えてない。だから立正安国論を大聖人様が鎌倉幕府にこの示したのも政治アドバイザーになるっていうようなその意味ではなかったんです。もう明らかに要するに一人の人間としてこの法華経の信仰者になれということ、そのことがこの大聖人様のこの姿勢だったわけなんですね。信仰一人一人ですから、天下人の信仰も私たちの信仰も同じですね。天下人の信仰は尊くて、私たちの信仰はその二足三門ということはありません。みんな一緒ですね。だから大聖人様は天下人も法華経の心を持って政治に当たらなければこの世の中を天下人として治めるということはできませんよということをこの立正安国論の中において訴えたわけなんです。だから大聖人は天下人として認められ、天下人として迎えられようなんていうようなことは何にも考えてなかったということなんですね。高専ルフっていうことと天下人は全然違いますからね。だけど創価学会の池田大作さんはなんか天下人になろうというふうにその考えたみたいですよね。考えたみたい。だけど天下人にはなれないよね。なれない。その心が不純だからね。自分のことしか考えてないのに国のことを考えてるふりをしてもそれは天下人じゃないからね。うん。自分のことの方が大事なんだから。自分のことの方が。
創価学会が公明党の看板で与党にくっついてますけども、もう全くやってることは自分たちが一番大事ということなんですよね。だから原水爆の禁止の条約もこの与党として自民党がなぜその世界のその条約に参加しないのかと言わないです。中国や韓国がどんだけ無理難題を言ってきても公明党は言わないです。何にも言わないね。友達だったらあんたいくらなんでもそれはないでよないよとね、ないだよってどこの言葉か分からないんだけどないよと、それは通らないよというふうに苦口も言わなきゃいけないのが本当の友達ですよね。でも何でもあなたの言う通りですって、それは友達じゃないよね。友達じゃない、友好じゃないよね、提灯持ちです。だ全然役に立たない。もう南妙法蓮華経の信心を外れても人間として役に立ってないということが言えますよね。これはね、本当にね、話がゴロッと変わるけどね、最近ね、もうみんなね、もう相撲通になっちゃってるぐらいに、そのワイドショーで相撲のことやってるけどね、あの問題も相撲協会っていう相撲の組織が大事なんだ。怪我をした人間よりも組織が大事なんですよ。組織が大事っていうことは自分が大事なの、役員が大事なわけ、役員がね、今の形が大事なわけ、今の形が正しいっていうふうな考えですから、だからいろんな問題っていうものがあっても一生懸命それをその隠そうとするわけですよね。もう頭隠して尻隠さずで、もう分かって見えてんのに一生懸命隠そうとするわけですよね。だから会社にしてもみんなそうですよね。会社の中の理論が法律になってるわけ、世間の法律よりも会社の中の理屈の方がその大事になってそのいたら、要するに問題が起きたら何しろその隠さなきゃいけない、正しいことを言ってる人間の方が間違った人間いうふうにこのなっていっちゃうわけですよね。だからそれは自分が大事、組織が大事、自分たちが今まで営んできたことが大事っていうふうに考えればみんな理屈がひっくり返っちゃうということなんですね。堆積寺も実はそうなんですね。階段の本尊が絶対、それから貫通のケチ脈が絶対というふうに言ったら、それを守るためには他のことは全く無視しないと成り立たないということになりますよね。貫通が絶対値って言っても、貫通は途中でその京都の要望寺から9代にわたって約100年間にわたってこのずっとその堆積寺の教えでないもの、日蓮大聖人様の教えでないお釈迦さんをこの本尊にするようなものが100年間も、一口でね皆さん100年って言うけど、100年前の日本の姿を今の私たちが知ってますか？ほとんど知らないよね。100年だから100年間そういう間違ったものに侵されたら、その間違ったものが当たり前みたいにこの染まってますよね。染まってる。だから坊さんが着ているところの柄がついた袈裟や衣っていうものはその時代にこの日蓮召集に入ってきたもんなんです。だからそれを脱いだ方がいい、脱ぐべきだというふうに言うんですけれども、妙門妙理でなんかこういう柄がついてるものを着てると偉いように 見てもらえるんじゃないかっていう気持ちの方が勝っちゃうわけです。だから脱げないんだね。簡単に脱げるよ。 3秒もいらない。脱げる。ね、脱いだら間違っちゃうってことは何もないんですよ。脱いだら正しくなるのに脱げない。それは心が脱げないんだ。心がね、着ている意味なんか何もないんですよ。着ている意味何もないのに着たいんだ。着たいっていう名門名利と苦権の心の方が勝っちゃうわけ。これ本当にその残念ですよね。残念です。残念だけども自分でそれは決断するしかないわけです。他人がそれを剥ぎ取るという必要はないわけですよね。その本人がやんなきゃいけないことなんです。本人がね。階段本尊絶対ということもね、さっき言ったところの階段本尊が絶対とケチ脈が絶対、これがね、もう相撲協会みたいにね、もう私たちのもう出家した小僧の時からもうずっとそれをその刷り込まれてきたんです。ずっとそれをその教え続けて、もう本当に私のその魂の中にもうその刷り込まれてこのいたわけなんですよね。刷り込まれていた。だから昇進覚醒運動が起きた時にその刷り込まれたものを自ら剥ぎ取るっていうことが私の一番のその今までのこの修行だったということなんですね。つまりただ剥ぎ取るっていうんじゃなくて、向こうにいた時、この運動が起こる前に向こうにいた時に高校生とか大学生になった時にその先輩のそのそこに住んでる先輩の人たちにな
ぜこの血脈っていうの血脈っていうものが絶対なんですかと。血脈の中身は何なんですかと。階段の本尊の中身は何なんですかということを会う人ごとに尋ねたんです。そしたら全部の人がライド、そんな頭でっかちになってどうするんだと。頭でっかちになったら新人の心から離れるぞと。信じるんだと信じるんだってそう言われたんですよ。みんなハンデをしたように信じるんだとね。階段の本尊の中身は階段の本尊なんだと違うんじゃないかと僕は思うんだけど、階段の本尊の中身は階段の本尊なんだから、それ以上考えなくてもお前が考えなくたっていいんだと。それの中身は漢字が血脈掃除を受けた漢字が知ってればそのいいんだからというふうにずっとこの言われ続けて、そして覚醒運動が起きて体積寺が離れた時に、私の一番最初に信者さんに対しても伝えなきゃいけない、自分に対してもそのことを理解しなきゃいけないのは、階段の本尊の中身は何なのか、血脈掃除っていうふうに言われている中身は何なのか、それを解明して自分が納得しなかったら信者さんに法を語るということはできないなというふうに思って、その勉強してきた道のりがその今日までの道のりということなんです。だから相撲協会のああいうワイドショーで見るたんびに似とるなというふうに私は思ってるんです。本当に似てるんですよ。本当に似てる。だけど春馬富士よりも坊さんの世界っていう、坊さんの世界っていうのは賢くできてて、絶対に怪我をしないように殴るっていうそのものが守られているわけ。集団暴行はしない。そのいつも先輩後輩の上下関係の中の一対一でその殴ったり蹴られたりしてるわけですよね。病院に行かないようにちゃんとその殴るべきルールが守られているということなんですよね。だけどしょっちゅうやられているうちにみんな苦権になっていく。
みんな子犬になっていくんです。ね。
だから広田ライドっていうのは好きなことを言ってるから、あいつはちょっと殴り足りなかった。殴り足りなかったなっていうふうに思われてるか分かんない分かんないんですけども、僕も相当殴られたけども、だけど苦剣にだけは、まあ苦剣という言葉はその当時知りませんでしたけど、苦剣にだけはなっちゃいかんなと。どんなあれでもそんな理不尽なことを飲み込んで、それでそのごまを吸って生きていくということだけは、そんなことのために僕は坊さんになったんじゃないんだからという気持ちでそのやってきたっていうことなんですよね。だからぜひそういう意味で皆さん方自身もね、じゃあ坊さんだけのことじゃなくて、本当に信者さんの中でも皆さん方が創価学会の中にいた当時のことを考えた時に、名門妙理や苦剣やそういうその幹部になるっていう目的感を持ってやってる人もいたと思うんですよね。それで同じ凡夫同士なのに幹部になれば、あんたそれは宿業よ、お題目が足りないよ、宿命転換しなきゃっていうふうに上に立ったら、凡夫じゃないように下のものを裁けるんだ。そんなバカな信仰ないよね。本当に困った時、例えば身体不自由で身体障害者で生まれてきた人でも、生まれてきてよかった、生きてきてよかったっていうふうに思える信仰じゃなかったら、これは正しい信仰じゃないんですよ。それは過去の宿業だよと。ね、宿業を断ち切んなきゃ、お題目あげて死んで生まれ変わって、ね、健全な体に生まれ変わってこれるんだよと。そんなのが何の救いになるんですか。そんなの何のも新人の意味がないじゃないですか。今その身で、本当に生まれてきてよかった、生きてきてよかった、新人してきてよかったっていうふうに思える新人じゃなかったら、それは本当の正しい新人とは言えないんですよ。そんな信心いらないです。大聖人の信心はそういうことを説いている信心なんです、ね、だから権威主義のもとにある信仰っていうのは全部間違いなんです。権威は法じゃないんです。法は慈悲だから、全ての人を平等に包み込む慈悲っていうものが説かれてなかったら、それは正しい教えとは言わないということなんですね。だからただ大聖人が妙門妙理とか苦剣とか言ってるっていうんじゃなくて、自分自身の実戒語句の私たちの命の中にある妙門妙理と苦剣の心、それを自分自身も自覚して、あ、こういう心を出しちゃいけないな、こういう心は信心っていうものから逆の方向に向かう心だなということを常にその心に置いてね、何でも上に噛みついてりゃいいっていうんじゃないんだよ噛みつただ喧嘩してりゃいいっていうんじゃなくて、ちゃんと道理が通るね、下に強くて上に弱いっていうんじゃなくて、ね、上にも下にも道理っていうものはこうじゃないですかというふうに解ける、また問える、そういう信仰を私たちはしていかなきゃいけない。ごまを吸って卑屈になる必要も何もない、おべんちゃらを言う必要もないね、そういう信仰が南無法蓮華経の信仰なんだということ。それをね、このところから学んでもらいたいというふうに思うんですね。